はい、ただいまの曲はリージャパンで明日があるさでした。そして今日は先週秋のメッセージ大募集って言って皆さんからいろんなメッセージいただいたんですが、今週はその続きで玉木さんが10月の中旬に日本を旅して9日その時のメッセージを送っていただいたので、それを呼びながら遥かなショーのメンバーからのコメントを紹介していきたいと思います。10月中旬ってリュウタさん、あったかかったですよね、まだ時。
そうですね、そうでしたね。
なんかすごい暖かいっていうか25度とかもあるようなまだ10月でしたが、その頃を旅した、玉木さん、さっきにそう東京編にして、で後半で関西編を中心に読んでいきたいと思います。まずは玉木さんのメッセージです。お久しぶりですっていうことで、暑い日もある日本の秋を満喫し、各所で懐かしい人たちとも再会した、大変満喫できた9日間の旅でしたということで、最初どこに行かれたかというと、東京でまずしおりさんに会われたみたいですね。しおりさん、遥かなショーにも出演何度かしていただいて、ドキュメンタリー映画とも作っておられますが、しおりさんとまずどこに行ったかというと、フルーツパーラーに行っていろいろ映画の話をされたそうです。で、それからしおりさんが、ここはおすすめですよということで紹介されたのが、ということで玉木さんのメール読んでみます。彼女のおすすめで神保町の書店街を初散策、猫好きのための猫好きによく猫三昧の本屋にゃんこ堂で癒された後、この界隈を本ラバーの本が大好きな相方と立ち寄りつつ歩き回ること3時間、本屋独特の香りとカレーの香りを堪能っていうのが玉木さんです。ああ、こういろいろここからいろんな話が出てきそうな気がする。まずフルーツパーラーってリュウタさん何ですかね、日本語、これ何語
何なんでしょうね。まあ日本はカフェとかパーラーとかいろいろこう、そういうのを外国語から取り入れて、なんか日本独特のお店になったところがいろいろあるんですけど、まあそうですね、フルーツ屋さんとかがやってるこうフルーツの提供をメインにした喫茶店みたいな感じですよね。
そう、そんなイメージですよね。で、普通にフルーツパーラーとか言ってて、改めてフルーツパーラーって何って考えたら、パーラーってフランス語なんですね。なんか元は。
でもなんか部屋みたいな意味なのでは、という気もしますが。
なんか談話室とか客間とか、なんか修道院の、元はなんか修道院の中にあって、こうみんなが面会するところだったのが、こういろいろこう展開して、イギリスの都市住宅でも客間がパーラーと呼ばれとかっていうふうになって、なぜか日本ではフルーツパーラーという言葉が定着している。いつ頃どうなったのかとか、また誰かが調べてくれたら面白いと思うんですが。食べたことあります？フルーツパーラーでなんか。あんまり私ないんですよね、実は。
まあなんか東京にはチェーンで展開してるところがいくつかあるので、デパートに入ってるやつとかは行ったことある気はしますね。
なんかもう今だったら写真でね、撮ってアップしてとかってすごい映えるでしょうね。海外から来られた方もきっとなんか味だけじゃなく見た目にこうなんかいろいろこう堪能されるんじゃないかなと思うんですけども。で、このメッセージを、はるかなショーの皆さんに、こう、お届けしたら、まず、立石さんから、メールが来ました。フルーツパーラーについて、ではないんですよね。立石さんからは、何をこの、メッセージから、こう、立石さんがパッとこう、飛びついた、思いついたかというと、立石さんのメールを読みます。玉木さんの食レポについては、あまり美味しいものを知らないので、むしろ神保町の話が個人的にヒットしました。神保町でよかった、読み方
神保町ですね、
をで伸ばしていくな。神保町の話が個人的にヒットしました。というのもつい先日職場の人に借りた漫画がありまして、松本太陽の東京日頃という、作品なのですが、漫画雑誌の編集者を主人公にした漫画なのですが、ストーリーの合間に描かれる 東京の風景が、ああ自分がいつも実際に東京に感じる何とも言えない気持ちとすごくリンクするようで、映画のような味わいを覚えました。漫画の中では雑誌の編集部があるとおぼしき神保町の場面がよく出てきて、私は実際には数えるほどしか訪れていないのですが、本の街の雑踏の感じをノスタルジックに感じながらページをめくっていたところです。確かにカレー屋さんも多いと聞きますので、いつかじっくり回ってみたいものです、ということで、東京日頃、リュウタさんこれご存知ですか？私知らなくて初めて見たんですけど、
いや僕も初めて知りましたが、
で、あの立石さんに言われて、で昨夜このメールいただいて、でこう検索をしたら結構一巻の一つの話だけ無料で見れますとか、3巻ぐらいまでとかな、こう見れて、それで3、4話読んで、映画、本当、なんていうのかな、立石さんにも書いたんだけど、オンラインでデジタルで見てるんだけど、なんか紙の質感がこう伝わってくるような、すごいじわっとしたいい絵で、ここで立石さんがこう、書いていた東京の雰囲気が出てるのかどうか分からないですけど、この街の感じとか本屋さんの、感じとか、そういう、こう手触り感が絵の中に出てきて、しかもこう登場人物が渋くて、こう若い人とかそうじゃなくて、この主人公の、塩沢さんだったかな、もう多分こう、50歳代ぐらいなのかな、長年勤めたこう出版社、こう漫画編集者なんですけど、それをこう、自分がこう始めたこう雑誌が廃刊になって、とこう責任を持ってこう辞めたんだけど、自分のこうなんかこういう漫画を作りたいという思いをこう諦めきれず、こうまた活動を始めて、今までこう声をかけてきた漫画家とかとかももう一回こういろんなものを編み直していくっていう感じの漫画みたいなんですけど、わあこれなんかいいなと思って、どうしよう読みたいな、どうしようなと思ってるんですが、こういうこう神保町の漫画とか結構あるんですかね。
どうでしょうね。
行かれます？まずこう、私 2、3回しか通ったことなくて、あ、古本がたくさんあるな、ちょっと寄ってみようかなっていう感じで、もう歩いてるだけで結構好きだなっていう感じだったんですけど、ルートさんはどうですか、なんかそういう経験とか。
そうですね、なんかすごく行くわけではないですけど、まあなんか縁はあります。日本、昔アメリカの大学図書館で働いてましたけど、日本から、海外に本輸出する、取り次ぎさんですけど、本の取り次ぎさんとかってやっぱり結構神保町とかに本社あるところとか、あと古本屋もやってて、貴重書とかを海外の図書館とも取引するようなところとかもあるので、まあ何かとご縁はあります。すごいよく行くわけじゃないですけど、
そうか、古本屋さんだけじゃなくて出版社とかそういうものも結構あるっていうことです。
そうですね、出版社とか取り次ぎとか本関係の、ビジネスは結構集まってる気がします。
で、りょうたさんが書いてくださったのとかね、漫画、こういう漫画もありますよ。
あ、そうですね、唐木田家の古書暮らしっていうのが今、遠目慶っていう漫画家の人が、今連載してる漫画ですけれども、そうですね、これはその唐木田家っていうのの3人の姉妹が、おじいさんが亡くなったので古本屋を、神保町にある古本屋を突然継ぐことになってみたいな、そういう話ですが、
さっきの東京日頃もそうだけど、こっちの、これ読み方が最初分かんない。唐木田家の古書暮らし。この本も、この古書店をやっていくのに、おじいさんのこういろんな本とかがあって、それをやっていくのに、どういうふうにこう苦労したりとか、こうなんか割とディテールが描かれていそうで、なんか そういう、こう裏じゃないけれど、 お客さんとして行くだけじゃなくて、古本屋さんみたいなものがどんなものなのかな、どうやったらこうやっていけるのかなみたいなとこも見れそうで、でさっきの東京日頃もこう漫画を作る側の世界みたいなのも見れて、そういう意味で、でしかも舞台はこういうこう古いところっていうか味わいがあるところで、っていうのがなんかしみじみといいなっていう感じがしたんだけど、りゅうたさんこの本とかどういうふうに読んでたんですか？なんかカラキダ系の御所暮らしとか好き？
うん、そうですね、まあ、好きですね。遠目家はそもそも、まあ、割と好きな作家さんなのでいくつか読んでますけど、で、まあ、うん、話としてはよくある遠目家によくあるこうめんどくさい人たちのラブコメみたいな話なんですけどまあでも、うん、そうです、古書店 の買い取りの話とか、うん、そういうの話とかも出てきて面白いですね。
そうですね、ヒーローとかじゃなくて、なんかその今おっしゃった面倒くさい系の漫画ってしみじみといいなと思うんで、玉木さんがまた来られてくる時前になんか読んでたらまた面白いんじゃないかなと思うんですけど、このにゃん猫さんたちのもう行ったことあります、知らなかった、全然こういうのがある。
そうですね、まあ神保町で古書店すごいたくさん、まあ、一時期よりは全盛期よりは減りましたけどすごいたくさんあって、うん、いろんな個性のあるところがあるので、うん、それぞれ知ってるわけではないですけど。
あ、そうか、一般の本は本屋さんは今流行ってるものとか、そのなんかチェーン店とか特色出すの難しいけど、逆に言うと古書店は特色を出さないとわざわざそこにっていうことにならないかもしれない。なんか、うん、
そう
あったら、うん、
そうですね。並んでたら、特に神保町みたいにいっぱいあると、うん、多分そうで、ブックオフとかそういうのは、うん、何でも割と
あるけど、
うん、扱ってますけど、大体そうですよね。得意分野のある、古書店がほとんどですね、神保町にあるやつは。
だからこのにゃんこ堂に来ている人たちのなんかこう集まってる様子も面白そうだなと思って、あ、なんかこう、うん、好きな人が集まるんだろうなと思って、こういうこう神保町のこうそれぞれの独特のあるお店っていうのもいいですね。でカレー屋さん、私知らなかった、カレー屋さんが多いんですかね、こういう古本屋さんと。
うん、神保町はなぜか有名なカレー屋さんが結構ありますね。
なんでだろう、古本見たらカレー食べたくなる、
うん、なんか理由はいろいろ考察されてるような気はしますが、まあなんでしょうね、うん、たまたまかもしれないんですけど、
たまたまかもしれないけれど不思議だなっていう気がしました。あ、でも玉木さんのお釣りはヒストリアンだから、こういろいろ逆に発見っていうか、行ってこれ見つけてしもった、どうしようみたいなのがあるんじゃないかなと思います。ということで、どの曲にしようかな。うん、くのりみほの古本屋の猫。これをちょっとかけてみたいと思います。それではどうぞ。
古本屋には猫が似合うと誰か